リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
寒いですね皆さん、本当に寒いです。申し訳ありません。暖房の機械がどうやら故障しているようなんです。この教会ができて26年27年、もうずっと動いてきた機械ですけれども、いよいよダメになりつつあるかなというところです。メンテナンスの人が年に何回か来られますけれども、見ていてくださってですね、もういい加減変えた方がいいんじゃないですかと言われてきました。それでも、私たちのこの教会のこの施設は普通の会社と違いまして、いつも使っていないんですね。限られた集会の時しか使わないって言いますか、適度に使っているのでそんなに故障もなく使ってきていたんです。でいよいよちょっとダメになったかなと、そのメンテナンスの人ですね、もうこの機械は製造中止になっていまして部品もないんですよと、今度壊れたら直せないかもしれませんよとも言われているんですけれども、でも多分治ると思うんですよね今週ちょっとメンテナンスに来ていただく予定になって、で部品を変えると言われているので、多分来週は皆さん暖かいところで礼拝を守られるんじゃないかなと思っています。でも今日はすいません、ちょっと我慢をしていただきたいと思います。この世のものはそうですよね、いつか必ず壊れてしまうし、錆びてしまうし、なくなってしまうというものがこの世のものです。この二十何年前かこの教会ができた時にこの機械が壊れるということはあんまり考えていなかったんですね。私たちもそうですよね、何かこう買ったものが壊れるなんて考えませんけれども、やっぱりいつか壊れてしまう。私たちの人生もそうなんですよ。そのことをこう考えないといけないなと思わされるんです。今の状況がいつまでも続くものではない。この地上は私たちは一時的な旅行でこの地球に来ているだけです。何年かこの地で住むと、あとはこの地球とおさらばしてさようならをして帰っていく、神様のところに帰っていく、その旅行の途中なんだと。でその旅行の間いろんなことがあるけれども仕方がないんだ、でも神様のところに行くんだよという希望を持って、喜びを持って私たちは日々生きているということですね。ですからこういう故障ということに対して、ああこの世はこういうものなんだと、この世に頼っていてもしょうがないなということが分かるのではないでしょうか。でも私たちは神様に愛されています。神様は永遠です。神様は変わらないお方であります。この世は過ぎ去りますけれども、神様は永遠に私たちを愛し、私たちを救ってくださるお方です。その神様を信じて、そして信頼してこの習慣も始めていきたいと思うんですね。今日は11月の最後の日曜日ですけれども、教会の暦としてはですね、この週報の一番上に書いてありますけれども、王なるキリストの日となっているんですね。で括弧して教会歴最終日となります。教会の暦では一番最後の日曜日であります。で来週からはいよいよクリスマスシーズン、新しい年度が始まるのであります。そしてこの最後の日は王なるキリストの日ということです。イエス様は王様としてこの世に来てくださり、私たちの心をこう導き支配をしてくださっているということ。あんまりイエス様のことを王様とはこう意識しないのではないでしょうか。どちらかというと親しい友達 のような感じですけれども、でもイエス様は王様であってこの世界を支配しておられる。しかもただの王様、王様といってもいろいろあってですね、あのわがままな王様もあるし独裁者の王様もありますけれども、イエス様は愛のお方で、愛でもってこの世界を私たちを支配し導いてくださっているお方である。だからこの王様を絶対的に信頼しても大丈夫ですし、この王様の導きの中に私たちは日々生きているのであります。その王様のことが現れているのが先ほど読んでいただいた聖書の箇所ですね。の第一のポイントはですね、キリストの誕生ということですね。五節に一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた。この緑子というのは赤ちゃんという意味です。キリストのことをですね、イエス・キリストが私たちに与えられるということの、実はこの緑子というのは、あの緑というのが使われています。で漢字ではあの緑子と言いましょうかね、ありますけれども、昔は本当に緑という字が使われていたそうなんですね。でこの緑というのはあの若葉とかあの新芽、新しい芽ですね、をあの表していることです。ですから緑子といったらもう生まれたばかりの新芽というか若葉というか、あのそういうもの、赤ちゃんということを表しているんです。ちなみにですね、あのナザレですね、私たちはナザレン教団、日本ナザレン教団ですけれども、ナザレというのはイエス様があのお育ちになられた地名です。で私もごく最近知ったんです。イスラエルに行った友達が来られてお話を聞いたんですけれども、そのナザレという意味ですね、あんまり聞いたことないんじゃないですか皆さん。ナザレという意味ですね、あのはですね、彼曰くですね、あの若枝とかいう意味だそうです。若枝ですから、まあこう若葉と言いましょうかね、新芽というおか、この緑という意味があるんですね。私驚きました。ああナザレってそういう意味があったんだ、初めて知ったというですね。ですからこのイエス様はナザレの人と呼ばれました。ナザレンと呼ばれたんですね。で私たちもナザレンですね、はもう若葉なんだと、この緑子なんだ。ナザレンの創始者であるあのブリジー博士というアメリカの先生ですけれども、あの亡くなる時にですね、言われた言葉が有名な言葉なんです。周りの人が先生あの亡くなって天国に行かれますけれども、残された私たちはどうなるでしょうかと聞いたら、ね、このブリジー博士は、いやナザレンですね、私たちはもうまだ朝日なんだと、昇ったばかりなんだと、昇った太陽は沈まない、これからどんどん昇っていくんですよという言葉、暁に太陽など沈むべきというふうに歌になっているんですけれどですね。でもこのナザレというのがこの若葉と言いましょうかね、若枝という意味があったらまた違ったことを言われたんじゃないでしょうかね。私たちは若枝ですですね、これからどんどん成長して大きくなっていくんですよと言われたんじゃないかなと思いますけれども、あのナザレン教団、あの若枝なんですよ、これからどんどん大きくなってどんどん成長して花を咲かせて実をならせるというのがナザレンなんだな。私それを聞いて本当に嬉しくなりました。イエス様は緑子としてですね生まれられたということです。あのクリスマスのお祝いするイエス様は貝羽桶で寝ておられる赤ちゃんです。赤ん坊というのは希望ですよね皆さん。何か苦しいこと辛いことがあっても赤ちゃんが生まれたとなると、みんなちょっと心がこうほっとして明るくなって嬉しくなる。 赤ん坊というのは希望ですよ。ああこの子がこれから大きくなっていくんだ、そして未来があるんだということがわかるのではないでしょうか。このイザヤ書が書かれた時、この時代は苦しい時代でした。まあ、戦国時代ですからね、外国から攻められてきて私たちはどうなるんだろうという時に、いや私たちには希望があるんですよ、緑子が与えられるんですよ、赤ちゃんが生まれてくるんですよ、新しい王様が生まれてくるんですよ、そう言ってこのイザヤは人々を励ましたんですね。でそれは当時の人々を励ますと同時に、これから後の予言となっていたんです。イエス・キリストが生まれられこの世界を救うんですよ。クリスマスですよね、もう来週からいよいよ始まります。今日のクリスマスの飾り付けをですねちょっとしたいなと思って、皆さん協力していただきたいんですけれども、するんですね。クリスマスが始まってですね、イエス・キリストが赤ちゃんとして来られたということは喜びなんです。全人類の喜びであり希望であります。何かというと、神様がこの世界を見捨てておられないということの証拠だからです。この世界を見るとあんまり希望はありませんよね。どうなるんだろうかな、戦争が起こるんじゃないかな、もっと嫌なことが、もっと苦しいことが起こるんじゃないかなって私たちは心配になります。どうなるか分かりませんけれども、イエス・キリストが来られた、決して神様はこの世界を、私たちをこう見捨てておられない、そのことがこのイエス・キリストがお生まれになったということでわかるんですよ。どんなに希望がなくても、最近あの私のマイブームとしてですね、あの NHK の歌、あの花が咲くっていうこの、 あの震災の時の応援の歌ありますね、あれをネットで聞くというのが私の一つのマイブームになっているんですね。あの募集しているんですよ、その歌を歌って、その動画を NHK に送ると、編集して一曲の歌にしてくれる、みんなで一曲の歌を作ろうというのをですね、して、いろんなグループが送って、で定期的に放送される1分間の動画ですね、なんか今週昨日かな、なんか放送されたようですけれども、ネットでそれを見ることができるんですね。それをこう見るのがこう楽しみなんですね。で花が咲く、花が咲くんだという歌、なんか希望が出てきますよ、嬉しいですね。でいつか生まれる君のために私は何ができるだろうかなってですね、将来赤ちゃんが生まれると、でその子が大きくなってまたきっと恋をするだろうと、そういう未来のために私たちは何とかしようという歌ですね、希望の歌ですよ。それを聞くともう私も嬉しくなってですね、何か私もそれに参加したいなみたいな気持ちにこうなってきているんです。 NHK 今でも募集しているんですね。花が咲くんですよ、赤ちゃんが生まれるんですよ、希望があるんです。神様はこの世界を見捨てておられない、神様はあなたを見捨てておられない、いつもそばにいて私たちを見ていてくださるっていうことがわかるですね。第2番目ですね、キリストは救い主なんだということです。この5節ですね、権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられるとあります。キリストは権威がある、先ほど、まあ、王なるキリストの日、今日は王なるキリストの日です。王様であるキリストがこの世界に来てくださり、その力を持って、その権威を持ってこの世界を治めてくださるということです。まあ、権威というと力というと、もうそれで強引に何かをするという感じですけれども、神様のやり方はそうではなかったんですね。イエス様はおっしゃいました、あなた方の中で偉くなりたいと思う人は 人々に使いなさいと言われたんですね。イエス様はもう神様ですから、俺は神なんだ、お前たち俺を信じて俺に従えというのが本当のやり方ですけれども、イエス様のやり方はそうではなかったんですね。自分のこの神という力をこの世界では使われなかったんです。イエス様はいろんな奇跡を行われましたけれども、あれは神様自分の力ではないんです。イエス様は自分の力をですね、神としての力をこの世界では封印されて使われませんでした。ただですね、聖書を見ると2箇所イエス様のこの神としての力が出てきたっていうのが書かれてあるんですね。1箇所はですね、山の上に登った時に白く輝いたっていうことが書いてある。山上の変貌と言われているのが聖書に書かれてありますけれど、あの時ですね、イエス様のこの神のその神聖と言いましょうか、いうのがこう現れた時だと思うんですね。でもう一箇所ですね、イエス様を捕まえようとしてこうローマの兵隊がやってくるんですね。でイエスはどこだと言うんです。イエス様が言う、私がそれだって言われたんですね。そうしたら人々が倒れてしまったということが書いてあるんですね。で私はそれだというか、私はそれだというのは聖書の中で神様の名前なんですよね。私はあるということですね。でその瞬間イエス様のこの力がポッと出てですね、人々が倒れてしまったんです。その時その以外はイエス様はご自分の力を使われなかったんですね。じゃあなぜあんな奇跡をなさったのかな、できたのかなというと、あれは聖霊の力ですね。聖霊の神様がイエス様に臨まれて、そしてその聖霊の神様がしてくださったということなんです。ですからそういう意味ではイエス様は普通の人間だったんですよ。で神様に祈って頼って聞いて、そして聖霊の力によって不思議なことを行われたという意味では、私たちも同じようなことができる可能性があるんですね。聖霊のイエス様に与えられた聖霊は私たち一人一人にも与えられている。で聖霊の神様が働かれる時に、必要な時には素晴らしいことが起こるということなんです。イエス様は神なんだ、俺に従えということではなかったんですね。奇跡が起こしたとしても、大体私たちは奇跡が起こると、私はこんなことができるんだ、偉いんだみたいなことを言いたくなるんですけれども、イエス様はですね、これ人に言っちゃいけません、誰にも言っちゃいけませんよと口止めをされたんですね。イエス様は私たちに使えるためにやってこられた、人間を救うために、人間に使えるためにやってこられた愛の指導者であったということです。驚くべき指導者っていうのは、そういう意味で驚くべき指導者ですね。威張っていないとか使える指導者なんてありえませんよね。そういうお方、礼拝、私たちは今神様に礼拝を捧げています。神様に賛美を捧げ、そして、神様に祈り、そして私たちの全てをここで神様にこう捧げるというのが礼拝ですね。けれどもですね、私たちが神様を礼拝するその前に、神様が私たちに仕えてくださったという事実があるんですね。神様が私たちに仕えてくださっている、いわば神様が私たちの下になっている。礼拝というのは神様の前に私たちが身を低くする、神様あなたの下ですよというのが礼拝なんです。私たちはそれをしているんですけれども、それ以上に神様は私たちの下になってくださったお方なんですね。素晴らしい神様ではないでしょうか。そのお方が私たちを救ってくださっている。ですから私の理解はですね、私たちが神様を礼拝する以上に神様が仕えてくださっている。そして私たち生活をしていると苦しいことありますね。病気になったり、怪我をしたり、いろ といろ会社でトラブルがあったり、人間関係で悩んでいたりするのが私たちです。イエス様は人間となられて、そういう私たちの苦労もみんな体験された。ああそうだよなって、苦しいよね、辛いよねって、人からこんな風に言われたら嫌だよねって、もうイエス様は体験されて、私たちのことをみんな分かっておられるんですね。そして私たちを何とか励ましたい、力づけたい、でも大丈夫だよって言いたい。礼拝ごとですね、この賛美のこの歌詞を通して、メロディーを通して、またこの牧師のメッセージを通して、神様は皆さんに語りたい、大丈夫ですよと、私がついていますよ、あなたを守っていますよ。もう礼拝というのは神様が私たちにサービスをしてくださる、仕えてくださる時なんだ。ですからぜひその言葉を聞いてですね、元気になって、大丈夫だ、神様がおられる、希望を持ってですね、必ず花は咲くですね、生きていきたい、私は思うのであります。そのためにイエス・キリストはこの世界に来られたということですね。第3番目ですね、神様は熱意を持って私たちを愛してくださっているということです。6節の最後の方にですね、万軍の主の熱意がこれを成し遂げるとあります。熱意とですね、情熱、神様の情熱というのは私たちを愛する情熱なんです。ものすごいな、もう私もう富にそれを感じている。神様の愛って、まあ、ある意味でこう異常な感じがするましょうかね。先週もこの世界の素晴らしさということを考えて、このお話をいたしました。この世界は素晴らしい世界なんだ、そのことを、私どちらかというと文系というよりも 理系ですのでね、そういうのが好きでそういうことを考えているんですけれども、神様がこの世界を私たちのために作っていてくださるということです。皆さんご存知です、こう太陽があって地球がその周りを回っているんですよね。このことものすごいことだと思いませんか。地球がこう回っている、あまり信じられませんけれどもね、けれどもですね、何かを回すということは大変難しいことなんです。簡単に思いますけれども、そうじゃないですよ。皆さん、コマ回ししたことありますか。皆さんこうコマを回す、コマこう紐があって、ね、それをぐるーっと回してですね、でそれをこうピュッとするとコマが回る。私子供の頃回せませんでした。あれ難しいんですよね。今幼稚園なんかで子供たちが回してますけれどもね、誰も教えてくれる人がなくてですね、なんか見よう見まねでやるんですけど、何回かやっても回せなかったのに諦めたんですけれども、でもいつか少し大きくなってから回せるようになったんですけど、難しいんです、あれ回すの。こう巻き方もありますしね、コツがありますし、こう持ち方にもコツがありますし、話し方にコツがあるし、話しただけじゃない、引っ張らないといけない、引っ張るタイミングもあるんですよね。それがうまくいかないとコマ回らないんですよ。それが全部うまくいくと回るんですね。偶然に簡単にできるようなことではないんです。地球が太陽の周りを回るなんてね、スピードがちょっと速いとこの軌道から外れて回らなくなってしまう、どっかに飛んでってしまうし、スピードが遅いとだんだんこう中に太陽にぶつかってしまうんですよ。絶妙なスピードって言いますか、地球の大きさもありますしね、距離もあります、スピードもあって、もう絶妙なこのバランスでこう回っている。偶然ですよね。偶然これができた。もう偶然といってもこの偶然すごい偶然だな。やっぱり神様がされている、私たち人間のためにそれをしておられるって、私たちのためにこれだけのことを、まあ、す 素晴らしいというか、やっぱり情熱ですよね、熱情ですよね。人間を思う、私たちを思う神様の愛の、6節にですね、王国は、まあ、この王国というのはこの、世界と考えていただいていいですよ。この世界は正義と恵みの技によってそれが成し遂げられるとあります。この正義と恵みというのがキーの言葉、鍵の言葉だと思うんですね。の正義、神様は正義のお方であり恵み深いお方だ、まあ、正義と愛と言ってもいいです。神様は正義のお方、正義というのは正しいことであり間違いがないことであり絶対的に清いことであります。全く清い、清いというのは悪は許さない、悪を入れてしまうと清くなくなってしまう、汚れになってしまう、悪になってしまう、正義でなくなってしまうんですね。悪は絶対許さないというのが正義です。清い、正しい、絶対的に正しいのが神様ですね。人間は清くありません。人間は汚れています。心の中に醜いもの、汚れたもの、汚いもの、わがまま、自分中心、そういうものを持っています。人を信じられませんし、人を疑ってですね、誰かに何かされたならば仕返しをしたいとかですね思ってしまう、あの人いなくなってしまえばいいんじゃないかなとか思ってしまうのが私たち醜い人間です。神様に愛される、神様に、恵みを受ける資格なんて人間には、私たちにはないんです。けれども神様は恵み深いお方なんです。愛のお方なんです。そういう人間を見捨てておられないお方です。だから緑子を与えられた、イエス・キリストを与えられたんです。イエス・キリストは神様であり全く罪のない清いお方でした。そのお方が私たちの醜さ、私たちのその汚さ、私たちの罪を全部責任を負って代わりに十字架にかかって死んでくださったということですね。まあこう言いますけれども、これもものすごい大きな愛であり、もう異常ですよね。神が人間となり、人間の罪の身代わりとなって死ぬなんてありえません。一回のこのつまらない私たちみたいなもののために死ぬなんてありえないことです。けれども神様はそれをしてくださって私たちを救ってくださった。私たちの汚れを神様は許してくださったというよりも、イエス・キリストが責任を負って代わりに死んでくださった。ですから私たちはやっぱり汚れていますよ。汚い心を相変わらず持っています。けれども神様はいつも私たちを見るときに私たちを直接見られないんですね。イエス・キリストを見て私たちを見られる、イエス・キリストを通して私たちを見てくださるということなんです。イエス・キリストは清いお方、全部罪を背負って死なれましたけれども、その罪を全部処理をして全く清いお方として3日目に復活をされ、皆さんの罪は許されましたよと宣言をしてくださった。そのキリストを通していつも神様は私たちを見てくださるんですよ。嬉しいじゃないですか。直接見たらもうどうしようもない人間だ、わかるんですけれども、そうされない、いつもイエス・キリストを通して私たちを見てくださる。あなたはもう罪ありませんよ、あなたはもう緑子のように全く罪のない赤ちゃん、生まれたばかりの赤ちゃんのように清いものですよ、私はあなたを愛している、私はあなたを救うよと言ってくださっている。ものすごい大きな愛、情熱、その愛で私たちは愛されています。皆さん知ってください、私は愛されている、もう信じていいし宣言していいし、それを喜んでいいし喜ぶべきです。 皆さん一人一人神様に愛されています。いろんな問題があると思います。問題こう悩みがあるし心配事あると思いますけれども、すべてご存知であり、あなたをいつも優しく見守っておられ、必要な時に素晴らしい奇跡でもって私たちを助けてくださるお方であります。新しい週間、この神様に愛されている、決して見捨てられないということを信じて、希望を持っていきましょう。必ず花は咲きます。私たちの人生素晴らしい人生になるし、最後神様はよく頑張ったね、よく生きたね、ご褒美というか、お褒めの言葉を私たちに必ずかけてくださいます。お祈りをいたしましょう。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。一人の緑子が私たちのために生まれた。神様、私たちは汚れているものであります。醜いものであります。もう滅ぶべきものでありますけれども、神様、あなたは私たちを見捨てないで希望を与えてくださいました。イエス・キリストを与えてくださいました。そして決してあなたを見捨てないよ、いつもあなたを見ているよ、最後ちゃんと天の国に連れて帰るよと約束をしてくださっています。このように生きていると、物は壊れる、また、問題は起こる、自分自身も怪我をしたり病気になったり、いろんなことが起こりますけれども、それらを通して、それらの背後に絶対的なあなたの愛があり、大きなあなたの救いがあるということを私たちは知っております。ですから希望を失いません。いつも勇気を持って、出ていきます。この1週間もあなたを信頼して、あなたを信じて、スタートしたいと思います。どうか導いてください。この世の中、いろいろ悩みを持っている、問題を持っている方々がたくさんあります。どうそういう方々の上にもあなたが臨んでください。助けてあげてください。またそういう方々のところに私たちを使わせてくださり、神様はあなたを愛しておられるという福音を伝えさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。